川村洋介です。板山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは板山さんのご紹介をさせていただきます。1981年山梨県生まれ、お父様お母様ともに帯同の指導者だったことから、物心がついた頃には帯同を習われていました。大学社会人でも帯同を続け、30歳の時に全日本帯同選手権大会実践競技で個人団体ともに優勝し、最優秀選手賞を獲得。2012年に現役引退し、指導者として本格的に活動を開始。現在は日本帯同協会と山梨県帯同協会の理事長として、世界帯同選手権や全日本帯同選手権大会を山梨で開催されました。また未就学児から中学生が在籍する道場を山梨県で開き、帯同の普及活動に取り組まれています。板山さん、今週1週間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お邪魔します。
板山さん、まず帯同っていうの僕初めて聞いたんですけど、はい、どんな武道なんでしょうか。
はい、帯同ってものすごい武道なんですけど、
はい、
50年ほど前に日本で生まれた武道で、こう全身を駆使してこう突きや蹴りを繰り出したりするんです。
はい、
で素早い旋回で作り出した勢いを突きに乗せて繰り出したりとか、
はい、
相手の攻撃を体を倒してかわしながら蹴りを出したりするんですけど、それこそ、バク宙だったりとかから突きや蹴りも出したりします。
うん、バク宙とかもあるんですか。
そうなんです、バク宙もあるんです。
そしてこの帯同なんですけど、この言葉に込められた意味っていうのは、そもそも漢字ってどんな漢字なんですか。
ああ、そうなんですよね。はい、あまりこう見慣れない漢字なんですけど、帯同の帯っていう字が身体の身、左側が未変に、それからブックの本、右側の作りが本で帯って読みます。で帯同の道はもう道っていう漢字で、こう意味合いもやっぱりあって、
はい、
帯同の帯という漢字にはこう心だったりとか意思だったりとか、こう精神活動と、それから行動的な肉体活動を意味してたりもしています。で帯同の道という漢字については、まあその技というか実技というかを通じて、目に見えない人の行うべき道を学ぶというふうな意味があります。
おお、この帯同の歴史って、先ほどは50年ほど前に生まれたと、
はい、
武道ということなんですけど、空手とはまた違うんですか。
そうですね、結構大きな違いがあって、で、
はい、
まあ、帯同自体はこう宿峰政権っていう方がこう創始したんですけど、
はい、
作り出したんですけど、
はい、
ここの宿峰政権先生っていうのが、
はい、
こう元々沖縄空手をこう沖縄で学んでいて、
はい、
で1954年に空手の一つの流派、原生流空手っていうのを作ったんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でその後にこう空手の枠に収まりきらないっていう理由で、
うん、
こう1965年に新しい、全く新しい武道を作ろうって言って生まれたのが帯同でした。
大きな違いって先ほどおっしゃられましたが、
はい、
一番の違いというか、
やっぱり一番大きな違いは体の使い方というか動かし方が全く違ってて、
ほう、
こう空手って基本的に、まあ、剣道だったりとか近くて、こうずっと体がまっすぐに立ってる状態で突きを出したりとか蹴りを出したりっていうのが多かったりすると思うんですよね。
うん、
なんですけど帯同基本的にもちろんまっすぐ立つことはすごく大事で、そこから体をこう倒したりとか、
うん、
回したりとかジャンプしたりとか、それこそバク宙も使ったりするんで転がったりとか、
うん、
っていうような体の使い方をしたところから技を出すので、ちょっとアクロバティックに見えたりとかして、なんかちょっとね YouTube とかで見てもらうとものすごくこう分かりやすいんですけど、
僕も実は先週板山さんが開催している山梨県帯同協会の練習を見に行ったんですけど、
はい、
小学生の男の子とかでもバク転とかしてますよね。
ああ、そうなんです。まあ、武道なので必ずちょっと相手が必ずいるので、
はい、
こうただ飛ぶとかただかっこよければいいっていうわけではないので、
うん、
そこにこうどれだけこう防御が備わっていたりとか、
うん、
より速く回ったりとか、
はい、
より小さく回ったりとか、一瞬で飛び出すとか、機械体操の体操競技とは違うところだったりとか、その辺かなっていうふうには。でも練習するんですよ。
へ、あ、一番最初はバク転の練習とか。
そこからやっていってひねってみたりとか蹴り出してみたりとか突き出したりとかっていうところまでやっていくっていう感じです。
試合の時は当てるんですか、相手に。
あ、当てます。帯同基本的に当て止めなんですよね。
あ、あ、
当てた瞬間に止めるって形なので。
あ、なるほど、はい、じゃやっぱり止めてないと一本にはならないみたいな。
そうですね、自分の強い攻撃ももちろん必要なんですけど、それをきちっとこう制御するコントロールすることも大事で、こう格闘技と違うんですよね。相手をぶっ倒すのがメインじゃないので、
はあはあ、
そう、相手を制するっていう言い方をするんですけど、態度では。なので必ず当てた瞬間に止めるっていうのがこうものすごく大事にされているところです。
先週練習を見て、やっぱり態度って回転技、
はい、
アクロバティックな武道だなっていうふうに思ったんですけど、はい、態度の特徴って改めて教えてもらっていいですか。
まあ、そうですね、一番の特徴っていうのが相対って言って、操る体って書くんですけど。
あ、体操の相ですね。
あ、そうです、そうです、はい、に体って書いて相対って呼ばれる、こう体の動かし方があるんです、
はい、
で回ったりとか、それこそジャンプしたりとか、回転したりとかっていう基本的な体の動かし方が大きく分けてこう5つあって、
はい、
それで全身を駆使した動きなので、もちろんアクロバティックも見えると思いますし、まあ、態度の特徴の大きな一つではあるかなというふうに思います。
今おっしゃっていただいた5つっていうのは簡単に挙げていただいても大丈夫ですか。
態度用語で大丈夫ですか。
はい、
線、運、変、念、天っていうんですよ。線って回るっていう意味で、はい、運は運ぶなんですけど、まあ、上半身、あと上に運んだりとか前に運んだりっていう意味で、
体を、
で変は変わるっていう字で、変化の変っていう字なんですけど、あれは体を変化させるっていう、倒れたりとか、はい、360度どっちにも倒すっていうような形で、念は、ねじるっていう意味があって、で天が回転の天で転がるっていう意味。
ほ、あ、なるほど。
そうなんです。この5つのところから技を出すっていう基本的な大きな、
なんか面白いですね。やっぱ武道なのに打突というよりも、なんて言うんでしょう、体を動かす方が、今話を聞くだけでもすごい感じますね。
そうですね、なんか単純に突き蹴りの速さだったりとか力だったりとかっていうところじゃなくて、まあ、その前によりその突きや蹴りを大きなエネルギーを生むための体の動かし方を全身使ってやろうっていう、形ですよね。
糸山さんには明日からもまた引き続いて態度について伺えればと思うんですが、はい、今日は最後に態度の魅力教えていただいてもいいですか。
はい、態度の魅力は実技自体がとても難しいんですよね。もう本当に結構難しくて、
はい、
でしかも奥が深いっていうところが一番大きいかなっていうふうに思います。もうそれこそこう人間の可能性というか、態度の可能性をこう追求していくっていうところの武道なので、こう強くてしかも美しく、すごく美しく見えるんですよね。で態度自体の考え方として、こう互いに相手だろうと互いに高め合うっていうところが大事にされているので、新しい自分というか、それこそ自分が驚くような動きができたりとか、そうっていうふうなこともあったりとかして、まあそういったところが態度のこう魅力というか、面白いところかなっていうふうに思うんですよね。ただものすごい練習の量が必要っていう
やっぱそうですよね。
いや、そうです、
何事にも練習が、
い、はい、簡単じゃないです、
では板山さん、明日からもまた引き続いて態度について伺えればと思います、
はい、
最後に板山さんの好きな曲ラッドウィンプススパークルをお送りします。板山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。